こんにちは。
こんにちは。
今日は淡路プロジェクトの主要メンバーであるマッドサイエンティストこと吉村先生と子どもの教育っていうところについていろいろとお話をしていきたいと思います。吉村先生、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。でまずこの動画をご覧になって僕らのことを初めて見るっていう方も、いらっしゃると思いますので、簡単にですねそれぞれの自己紹介をさせていただきたいなと思います。では吉村先生、まず簡単にお願いします。
はい、はい。僕はですね、獣医師としてですね動物診療を30年間やってまいりました。でその30年間動物診療をやっていく中、その世相がですねどんどんこう様変わりしているっていうことをその動物の診療を通して感じたわけですね。でその世相の変化っていうのはどういうものかっていうと、やはり、人のですねその心といいますかね、もうメンタルがどんどんこう落ちていってるっていいますかね、そういうことをその30年間の動物診療を通して直に感じたということですね。でそこからですね動物の病気を治すためには飼い主さんのメンタルをマネジメントしてあげるというか、ね、ケアしてあげないと、動物の病気が治らないということに気づき始めたんですね。でそれでその動物の病気を治すためということでその心理学だとかですね脳科学だとか哲学だとかそういったことを勉強してきたんですけれども、そうすることを勉強したことによってですね今の日本の多くの方々が心理誘導されているっていうことが分かってきたんですね。それでその心理誘導がねいつどこで誰が何のためにそういう心理誘導をしているのかっていうことを調べるためにですね今度はその近代史だとか現代史だとかそういったことをどんどんこう深掘りしていったわけです。でそういうことを深掘りしていった中今の現代の日本人の人たちがですねの多くがその心理誘導されているっていうことがもうはっきり明らかに、ある医師のもとに行われているってことが分かりまして、でその心理誘導の大元になっているものが教育なんですね。教育システムで教育システムによって心理誘導かけられて、でさらにマスコミのテレビとかそういった番組によって、深く強化されていってるっていうね、そういうことがだんだんこう明らかになってきましたので、これからはやっぱりその子どものね教育を、ちゃんとやっていかなくちゃいけないっていうことで、今こういう活動を、伊藤さんと始めようっていうところであるんですけどね。
はい、ありがとうございます。はい。なかなかこれまでの経歴をね、本当にギュッと凝縮してお伝えするっていうのはなかなか難しいことではあるんですけど、はい、本当にねいろいろ学んできていろいろ調べてきて、でその上で今の活動を2年に至ってるっていうところがあるんで、もっと詳しくはねおいおいまたお話をしていこうかなっていう感じなんですけども、
はい。
簡単に僕の自己紹介をさせていただきます。僕は伊藤雅也と申しまして、もともと僕は長野で生まれて千葉で育って、で千葉の地元ですね、僕の実家のあるところでサバイバルゲームフィールドっていうものを開業しまして、20代のもう本当最初の方ですねから自営業っていう感じでずっと自分でビジネスをやってきて、でその中でサバイバルゲームっていうのは戦争ごっこですよね。バンバンってエアガンで撃ち合う、大人の戦争ごっこの遊びなんですけど、そのレジャー施設みたいなものを作って経営してて、でその中でいろいろビジネスについて学んでいって、集客とかそういったところですね、コピーライティングとかマーケティングとかそういったところに強い興味を持って、でそこからその道に、途中から移行してですね、フィールドのオープンから3年ぐらいしてもうそっちのフィールドは、じゃあそっち家族にも経営任せますよって言って僕はじゃあ単身福岡に今度移って、でそういうそっちの集客とか販売とかっていう方向の仕事をメインでずっとやってまして、でその頃ですね、今の奥さんと出会って、結婚して子供ができてっていう感じでですね、当時いろいろ学んでいた先生からいろいろ教わってですね、そのビジネスについてもそうですし、健康とか、出産とかですね、妊娠出産っていうところについても、僕の先生は結構、これまたねマッドサイエンティストの人で、自宅出産っていうのをね結構やってる人で、結構やってるっていうか、もうお子さんがね何人もいらっしゃって、そのうちの半分以上が自宅出産でやられているっていうことで、いいよという話を聞いていたんで、じゃあ僕もやってみようっていうことでやってですね、今それでちょうど2歳になる娘が いるんですけど、ちょっと前にね、先月かな、2歳になった娘がいるんですけど、でこの娘の教育とかですね、これから生きていく、これからの未来を作っていく僕の子供がどういう教育を受けると、まあ、その才能を最大限に伸ばしていけるのかっていうことをいろいろ考えてですね、まあ、教育っていうところには前々から自分自身の成長、自己教育っていうところにもそうですし、子供の教育、他人への教育っていうところにも興味があって、まあ、いろいろと学んで調べてきてっていうのはあったんですけど、まあ、やっぱりどうにも今の、学校教育っていうところでは子供の才能を最大限十二分に発揮させていくことは難しいだろうなということに行き着いてですね、で、まあ、子育てに最適な環境はどっかないかなとか、どういうふうにやっていけばいいかなっていうふうに考えていたところ、まあ、吉村先生とですね、その愉快な仲間たちがここの兵庫県の淡路島で新しい次世代のフリースクール、新しいスタイルの学校を作っていくということで、まあ、学校っていうとね、なんかちょっとまた旧来の校舎があってグラウンドがあって体育館があってみたいな感じのイメージしますけど、まあ、僕らがイメージする学校は全然そういうのではなくて、まあ、全く新しいスタイルですね。で、まあ、どういうコンセプトかっていうことについてはこのおいおい説明していくんですけど、まあそういうプロジェクトがあるよということで、何それ面白そうっていうことで、まあ、僕は一番乗りして、淡路島に、まあ、引っ越してきて、もう住民票もね移しちゃって僕は立派に淡路市民になってるんですけど、でまあそういう、まあ、背景があってですね、でこれから子どもの教育っていうところについてもまだまだね、僕もパパ歴2年とかなんで全然短いものではあるんですけど、まあ、子育てとかについてですね、ある程度僕の中で自分の中で固まってきた部分があるので、それも今回はこの対談の中でお話をしていきたいなというふうに思っています。はい、ではね、それぞれの自己紹介で、まあ、ちょっと長くなったんですけど、まあ、僕らのことねまず知ってもらわないと、聞いてて何者なんだこいつらっていうところがねずっと出てきてしまうと思うので、まずこういう感じでね、お話しさせていただいて、まあこれからね本題に入っていくんですけども、まあ、教育っていうところについて、まあ、さっき吉村先生も、まあ、現代の教育っていうものはもう心理誘導の最も最たる部分であると、その重要な役割を担っている部分であるということでお話しいただいたんですけども、まあ、具体的に今の、まあ、この文部科学省の学習指導要領が主導になって、運営されている学校での教育っていうものについて、そのなんか、なんていうかな、そこにいることによってどれぐらいその人間の可能性が封じ込められてしまうのかっていうところについては先生どうお考えですか？
そこはもう本当にかなりこう深い話があるんですけれども、まあ、簡単に言いますとですね、みんなこう同じ企画の中に入れたいっていう思惑で、今の教育システムが成り立ってるんですね。で自分からですねいろんなものをこうチャレンジするっていうよりは、言われたことをちゃんときっちりやるというようなですね、そういうこう真面目な人でルールをしっかり守って、そのルールの規格の中で言われたことをきっちりやりこなすっていうような、そういう人たちをたくさん作りたいっていう思いで、作られた教育システムなんですよ。それでまあそれをその教育システムをこう変えようっていう人たちも中にはいたんですけれども、でもやっぱり大きな力が働いてまして、なかなかそれはうまくいかないっていうような状況なんですね。
もうなんか枠ありきっていう感じですよね。
そうなんですね。
学校っていう枠、教室っていう枠、そして、まあ、先生たちが教える内容についても、文部科学省が認定した教科書とか、まあ、私学、私立の学校とかでね、補助金とか助成金とかもらってないところはある程度自由にやってるってなりますけど、やっぱり学校方針っていう形を取ってやっていく上ではある程度ね、そのやっぱガイドラインみたいなものがあって、それに従わないといけないみたいなところがあるんですよね。
そうですね。
で今その既存のそういう、まあ、いわゆる普通の学校とはまた違ったフリースクールっていうのも、まあ、日本だとまだ数は少ないですけどちょこちょこあって、はい、海外だと結構あるっていうことだと思うんですけど、
はい、
そのフリースクールってちなみにどういうものなんですかね？
僕はですね、日本の、その、まあ、いわゆるサドベリーだとかですね、フリースクール、フリースタイルといわれるフリースクール、いろいろ見させていただいたんですけれども、そうですね、僕が理想としているものとはこれ若干ちょっと違いがありまして、今の既存 の, その学校ですね、 小学校とかっていうようなところに行って、机に座って授業を受けるっていうスタイルからするとそういうフリースクールっていうのはかなりいいのかなとは思いますけれども、ただやっぱりちょっと僕の考えていることとは違いがあるのかなっていう感じはしますね。
なるほど、それはやっぱり、世界中いろんな国々の学校とかその教育機関とかっていうのを、実際に見学もされて、やっぱり今教育先進国と言われている北欧の方とかですよね、ヨーロッパの方とかもそうですし、アメリカもそうですよね、もありますし、いろんなところを見てきた上で、その子どもの人間としての能力みたいなものを最大限に発揮させていくために、今あるフリースクールは、既存のこの学校教育よりはまだマシだけど、理想のものではないっていう、
そうですね、僕は今のところそう捉えてますね、
やっぱその理想とするような教育機関とか学校とかって探しても、なかなかないと思うんですよね、
そうですね、
じゃあ、作っちまおうっていう、
そうなんですそういうことなんですね、
ところで、ね、この理念ビジョンを話して、コンセプトを話して、いろんな人を巻き込んでいって、でここ淡路で新しい学校作りをやっていこうということで、この、淡路プロジェクトっていうので僕らは一緒に仲間たちとやってるんですけども、この教育っていうところが、その柱の一つにあって、他にもね、食料とかエネルギーとかビジネスっていうのを全部その複数の柱があって、その上で新しい形の地方創生をやっていこうっていうようなね感じの理念のもとで動いてるんですけども、その中でもやっぱこの教育っていうところはやっぱすごく重要な、核にコアになる部分なわけですよね。
そうですね、
そうで、フリースクールっていうところに関しても、吉村先生が考える理想のフリースクールみたいなものっていうのは、例えばどんなイメージなんでしょうか。
僕がやろうとしているフリースクールの、ベースとなっているものは、まずその発達心理学ですね、それから発達脳科学、それからやはりその哲学の部分なんですけれども、でこういったものを駆使して最大限に活用することによって、子どものですね持っている能力だとか、才能だとかですね、それぞれ子どもはみんな大きな、なんて言いますかね、天才と言いますかね、大きな能力を秘めているわけですね、でそれはちょっとスピリチュアル的に言うと、その神様からのギフトって言われてるんですけれども、みんな子どもたちは神様からのギフトを持っていて、そのギフトをどうやって発動させるかっていうことなんですね、でその発動させる、その発動の仕方っていうのがありまして、その発動させる仕方をその大人がマスターしておけば、そういうその環境で育った、その大人もその環境の一つですけれどもね、そういう環境のもとで育つと子どものギフトが花開くというですね、そういうスタイルの環境を作っていきたいなっていうふうには思ってるんですね。
なるほど。これまでの学校の中ではね、ちゃんと宿題やれよとか、テストで点取れよとか、そんな感じでしたからね。
そうですね、
全くその違うコンセプトっていうところで、新しい教育をやっていこうっていうことなんですけど、僕らもね、こういう対談以外の部分でも普段からずっと教育とかについていろんな話を、プライベートな部分でたくさんしてるんですけども、その中でやっぱり教育について必要なものだなって、これが必要だなっていうふうに思い至ったものの中でやっぱり重要なのが、2つの軸っていう部分ですよね。
はい。
でその縦軸と横軸っていうものがあるんですね。この2つの軸は縦軸と横軸、こういう感じでウルトラマンみたいな感じになるんですけど、そうで、縦軸っていうのが今吉村先生がおっしゃった発達心理学とか発達脳科学とか発達生理学とかっていう、その発達っていうその縦のステージの部分で、で横軸っていうのが、その子どもの持っているギフトとか、その個性とか特質、性質、パターンとか、そういったところですよね。子どもの個性っていうところが、横軸で重要な部分になるよということで、